NHK ラジオライブラリー。この時間は NHK がこれまでに放送したラジオやテレビの番組の中からアンコール放送するものです。教育テレビ人間大学で放送した番組をラジオ向けに手直ししてお届けする人間大学戦。今日は戦国武将の素顔、毛利元就の手紙を読むの第11回、未来のために。お話は作家の永井美智子さんです。なお、これは1997年3月に放送されたものです。
これまで元就の子供の高本元春高景などの話をしてまいりましたけれども、今回はもっと小さな子供たち、その下に生まれた子供たちのお話をしたいと思っております。で、教訓上の中でですね、この子供たちについて書いているところがありますんですが、私がですね一番面白いと思っておりますのはこの一節なんです。
ただいま虫けらのようなる子供候、かようのもの、もしもしこのうち頭またく成人候ずるは、心持ちなど型のごとくにも候ずるおば、連民候来て伊豆方の遠郷などにもおかるべく候、また兵力無力の者たるべきは地底のことに候間、さようのものをば何とように申しつけられ候とも、計らいにて候候。
この虫けらというのお分かりでしょうか。それがその下に生まれた子供たちのことなんです。で、これをもう一度読んでみますと、その今まだ虫けら同然の何もわからない、幼い子どもたちがいる、こういう者たちの中でまずまず体力、知力、心映えなどが人並みに育つ者がいたらば、憐れみをかけてどこでもいいから、遠いところでも領地を分けてやってほしいとはいうものの、大抵はその兵力、これは兵力玉なんて言葉ありましたね、どんなものとか愚か者っていうことですね、そういう愚かで無力なものになるに決まってるから、そのようなもののことはどんな風に、されても、その人たちの計らいに任せる。つまりその人たちっていうのは高本たち3人兄弟ですが、その人たちのようにやって自分には依存がないと、そういうふうに、書いているんですね。で、まあ虫けらのような子というのはあまりにひどいじゃないかというふうに思うし、またそれが虫けらは兵力になるだろうなんていうのは読んでて吹き出してしまうんですけれども、ここのあたりにですね、実は元就の、深い思いばかりといいますかね、そういうものが あるような気がするんです。戦国の武将としては珍しいことですけれども、元就は本妻のお方さんが生きている間20数年ほとんど他の女性との関係がありませんでした。で、そのお方さんの亡くなる直前にある女性と関係ができて、その人を身ごもらせたというような話はもうすでにお話をしたと思いますが、それからだいぶ経ってからこの虫けらどもが生まれてくるんですけれども、さてはですね、人生終わりに近づいて青春をもう一度というような気持ちにおなりになったのか元就さんっていうふうに言いたいところなんですけれども、どうでもそうだけではないようなんですね。と申しますのは、その元就が側室を置くようになりましたのは、天文15年、1546年よりも後なんですが、その頃にですね、ちょうど息子の高本に家督を譲っておりますでございますから、自分は当主の座を息子に譲って少し気が楽になったというようなことがある るっていうこともありますけれども、まあ、その後も実は元就はお話したように後から後見役としていろんなことをやっておりますね。 でもとにかくここで後継ぎが決まった。そして自分は隠居になった。だからもう高本の後の息子たちが後継ぎになるので、毛利の家というものはもう一筋通って後継者争いはないんだであるからですね、もうその自分が隠居ので子供ができてもこれは後継ぎの争いの中には入らないというような気持ちがあった。まあ、そういうことでですね、側室を持とうというような気になったんだと思うんですが、まだもっともその頃はまだ虫けら生まれてないんです。それでもう少し後なんですね。それで、この辺りにもいろいろ訳があったんじゃないかと思うんですが、その虫けらたちの母親の一人がのみの大方と言われている人です。大方というのは、まあ、元就が亡くなってからの言い方ですから仮にのみの方というふうに、しておきます。で、この人ですね、まあ、いつ側室になったのかよくわからないんですけれども、そののみ氏はその小早川高影の元就の息子の高影が養子に入りました小早川家の重臣で、のみ、水軍の総大将でもございます。でこれに高鍵がその初め高原小早川家に入り、それから沼田の本家沼田の小早川家に入った、これについていろいろ争いがあったということをお話を申し上げましたけれども、そういう事情でございますから、元就としましてはですね、まあそののみの、のみ水軍の総大将とも縁をつけておきたかったというようなことも、あったんじゃないかと思うんですね。そしてちょっと年表を見ていただきますと、お方が死んで直前に、高影は竹原の小早川に入ります。それからもお方さんが亡くなります。それからですね、元就は長男の高本に家を譲る、元春が吉川氏を継ぐというようなことがありまして、そして沼田の小早川氏に入った時に、高影が入った時に、元就がそののみの連中とこう制約を結んだらしいんで、この辺りにどうものみの方と結婚をしたんじゃないかというふうに、考えられます。でこの能見の方はよく系図が分かりませんでですね、一応その能見の広白という人の娘だということも言われておりますけど、また別の説もありまして、そのところよく分かりません。でとにかくですね、この能見というのは小早川水軍の総大将ですから、この人が非常に活躍をして、例の有名な厳島合戦の時にはですね、この能見水軍の活躍、果てそれから果ては能見水軍と非常に仲の良かった瀬戸内海の海の大大名である村上水軍、こういう人たちが元就を助けたということでですね、まあこれは政略結婚非常に効果があったと思うんですね。また能見氏といたしましても、その自分の地位を確保するためには元就の親戚になったということで、これも非常に、まあ、両方にとってプラスの結婚だったと思うんです。でもう一人の三好のから来た側室がおります。で三好高助の娘だというふうに、言われております。でまあこれでこの人も名前とかどうも青年没年分かんないんですが、仮に三好の方というふうに言っておきましょうか。この人はですね、備後の日枝城というところの城主である三好氏の娘でございます。で三好氏というのはずっと広島県の北の方、そこにおりますので、尼子と高寄せしております。ですから この人を味方にするためには 元成はここと婚姻関係を結ぶ、また三好氏と親しましても尼子氏とその攻められた時には元成に援助をもらめたいというようなところでこれは結びついたんだろうと思いますね。でその実はそのちょっと三好氏の南側に、今のみというところがございます。私つい最近この道をたどってみまして、大きくのみという印のついているところが見つかりました。そのですからのみ氏はその辺の本拠で、しかも南に下がって水軍の総大将でもあったということが、言えると思うんですね。それでこの三好氏を助けるために、元成尼子氏が三好氏の方に攻めてきた時に助けに行くんですが、かえって大負けに負けて三好氏に助けられたというようなこともございましてですね、この辺り三好氏の立場も非常に微妙でございますし、そういう人と隕石関係を結ぶということは両方にとって非常にプラスだったと思うんです。それでですね、そういうことを裏付ける起承文がここに残っております。それを見ていただきましょう。
この度諸所の葬撃について参拝を遂げ、別して申し断じ候、本望に候、真偽足らず候といえども、いよいよ長久にご不浄へ、分罪の儀思想いたすべく候。この度諸所の葬撃について参拝を遂げ、別して申し断じ候、本望に候、真偽足らず候といえども、いよいよ長久にご不浄へ、分罪の儀思想いたすべく候。
天文22年という日付がございます。この時にはですね、備後あたりは騒乱の巷にもなっておりましたし、一方大内を末の春方が滅ぼしておりますが、まだ元就は その決戦、末の春方との決戦は迎えておりません。非常にその、危ない急を要するというような時代だったんですね。で、ですからここではどうしても三好氏と手を結びたいというようなことを切羽詰まった思いがあったんだと思います。そしてですね、両方で会って誓いを交わしたというのがこの起承文だと思うんですが、もう一度見てみますと、まあ今度のいろんな意見があったけれども、ここでお目にかかれて何よりだと。それでこれからはですね、末永くご遠慮をいただきたいし、私も一生懸命十分働きましょうというのがその意味でございます。で、後ろの方に地層と文在の儀地層をいたすべくご馳走するんじゃなくて、これは文字通り、走り回って、力を尽くすという意味でございます。そういう意味でですね、してみますと、このその前後に、三好の方と結婚をしたというふうに、考えてもよろしいんじゃないかと思います。で、実は能見一族ともそういう起承文を交わしているようでございますので、このまさに政略結婚、この時代のそのせめぎ合いといいますか、切羽詰まったところで、そういう結婚が行われているというようなことが言えるかと思います。で、年表を置いて見ていただきますと、その能見の方との結婚この頃か、あるいは天文22年のこの頃に三好の方と結婚したかというふうに、考えますと、そういうふうに手を打ちながら、いよいよその厳島合戦に向かっていった、そのあたりのですね、政治情勢とこの2人との結婚は重ね合わせて考えたらいいのではないかと思います。そしてこの厳島合戦で勝利をしてした後でこの教訓状を書いているんですが、それでそういうことをまあ、裏付けますのは、この子どもたちのですね、生まれた年代、ここに出ておりますが、その色を別にいたしまして、のみの方の産んだのが四男の元清、これはですね、この教訓状が出てころには7歳です。それから三好の方が元明と元友というのを産んでおりますが、 これも6歳と3歳ですね、そういう人たちが、いて、その他にちょっと生まれたのは分かりませんが、もしかしたら三好の方はその前に女の子を一人産んでいるかと思います。でこれがですね、備中の上原元助という人にとっております。テキストではビンゴと書きましたけど、備中が本拠である上原元助でございます。それでこういう人たちの後にも実は子供が生まれるんですが、つまり教訓上を変えた時はまさにその西も東もわからない、子供だったということがよくわかります。まあ子供たちといっても孫に近いような年ですからね、その人たちの未来はその兄さんたち高本たちに任せると、お前たちの好きなようにしてくれということはですね、元就自身が非常に家族争いで苦労しておりますから、そういうことは繰り返さないためにということなんですね。言ってみれば虫けら兵六というこの面白い言葉のは、未来に対するその彼のその書き置きとでも言った方がいいのではないかと思います。
我ら持ち総来ずる所帯等、ただいまの細き子供お使わし総来やるべしなどの誠にもちろんながら、いめいめ存じよらず候。我ら持ち総来ずる所帯等、ただいまの細き子供お使わし総来やるべしなどの誠にもちろんながら、いめいめ存じよらず候。
これはですね、元就が高本にやった手紙をまた高本が写したというものですけれども、そこにどういうことが書いてあるかと申しますとですね、自分の持っている書体を今いる子どもたちにどこをやってくれやれなどと言っていることは私は言わない、言うまでもないことだけれども、そういうことは全く思いもよらないことだというふうにはっきり言ってるんですね。だから全てを高本たちに任せるというわけです。でまあろくなものにもならないだろうから、その時は任せる、その処分はどうでもいいっていうまでに生きてるんですね。これとですね、豊臣秀吉のやり方とはまさに対照的ですね。彼は後継ぎとして甥の秀次を関白に据えますけれども、自分の自身が生まれたためにそれをに位を譲りたくて、ついに秀次を死に追いやってしまいます。そしてこの豊臣家の騒動がですね、後に豊臣家を滅ぼす原因になったとも言えるのですから、そのあたりと考えますとですね、まあ騒動から争いっていうのはその当時まあの時代では一番の問題点でございます。これを早めに処理しておきたいという元就のですね、辛抱援助といいますか、そういうものが出ていると思うんです。ところがですね、この虫けら咲きなかなか兵六にはなりませんでした。なかなか立派なものでしてね、それぞれがですね、元就毛利家のために大変役に立っております。これをざっといちいちご説明するの大変なんですが、見ていただきますと、元就には妙久といった本妻、これに3人の子供、それから農民の方、妙心の方にもおりましたですね。それからその前に、これは親子の名乗りをしませんでしたけれども、二宮家に母と共に行ってしまった初めの子供、成時というのがございます。でこれはですね、それぞれですね、なかなか活躍をしておりまして、四男の元助元清というのは、保井田元助という人の養子になって、ここに一覧表がございますので、見ていただきたいと思いますが、この人はなかなか頭のいいしっかりした人でした。元秋も今度は天子の本拠の戸田合戦場がその滅びましてから、そこを預かっております。六男の元殿も名家の伊豆派という地を継いでおります。それから、ところでですね、教訓上の時にはこの3人が子供だったんですが、その虫けらがまた次々生まれましてですね、その後に見ていただきましょうか、のみの方に元政、これも後では天の氏を継いでですね、これも毛利のいい支えになりました。それから三好の方が元康、これを産んでおります。これもやはり 兄の元明が死んだ後その家を相続して、毛利の一翼を担っております。で最後が秀兼なんですね。この人生まれた時は元就もう70過ぎてましてね、のみの方にあまた解任いたしましたって言われたらもう元就飛び上がっちゃうんですね。え本当か、俺の子か、本当にそうですよ、私不倫なんかしませんよなんて、困ったな、もう孫の照元がもうそろそろ嫁もらうっていうのにおじいちゃんが子供に出ちゃこれもちょっとまずいな、まあどうにかしろって言うんです。どうにかしろって殺すことじゃなくて、まあ人かに産んでどっか養子にやる、そうでございますか、なんて言って、まあ一応飲みの方し記者がその子が5つになってて、はいこれどうにかした子でございますって、高校から かわいいかわいいなどと言って、元就は大変そのこの子を言うよく育ってくれたというので養子にもせずに、自分の子供ということで、育てませんが、この人なかなか親孝行でございましてね、後にその小早川隆景に子供がないとそこに養子に入ったり、そこにまた木下家から豊臣家から養子が来るようになりますと、それから別のところに行ったり、そのまあ家康秀吉という具合にその時代が移っている時に人質に出たり、いろいろその毛利家のために役に立っているんですね。でこの飲みの方というのはなんかとっても小煩悩の人だったらしくて、そういうふうに秀兼があちらこちら行くと心配で、あのお兄さんたちね、早くあの子を返してくださいませんかとかなんとかっていう頼む、つまりしっかり者のあのお方さんとまた違って可愛い感じで、おおよちよちということで、もう隣は非常に彼女にとってといる時は慰められたような、甘やかしてやりたいっていうような気持ちもあったんじゃないかと思いますね。で、あの三好の方の方はあのいつ亡くなったかちょっとわからないんですが、やはりこれは名門の女性で、その子供の養育にもしっかりとその、まあ、気配りがあった人ではないかと思うんですね。で実はね、もう一人子供を産まないその側室におりました。これは中野丸と申しました。でこの人はですね、そのよく羊が分かりません、おばたしという人の関係のところの人、女性だというんですが、この人はですね、戦国で女の人がその子供がないとなんか力がないようですが、どうしてどうしてこの中野丸さん、元就の名秘書官でございましてね、でなんか元就が出陣いたしますと郡山城に残っていろんなことを連絡する、まあ女の官房長官ですね。しかもその高本のがの妻、これお家から来た養女でございますけれども、この人のことなんかもよく世話をして、それでその間に照元が生まれますと、そのいわゆるあのお祝いはどういうふうにしましょうか、いくつになりましたからどういうことをやりましょうなどということも中野丸が全部世話をしております。それからですね、もっともう一つはですね、あの別の農民の方の産んだ子供なんかのことも世話してるんですね。これ普通側室同士なんていうと角突き合ってうわーってやりそうですけど、そんなことないんですね。でそのことをその、この元清、この人が織田党の合戦のために出陣するときに、まあ書き置きとでも言ったらいいと思うんですけれども、そういうふうに照元に宛てた手紙がございまして、まあ、それをちょっと見ていただきたいと思います。
次年何たる義僧らえども、御丸へお心づけられ候ってくだされ候らわば、本庄御所かたじけなかるべく候。御中野丸のこと、子供もたれ候らわで、無力幸せ候。ご分別あるべく候らえども、殿様おかげならではにて候間、よくよくお心づけられ候来て叱るべく候。我ら細き時より別して目をかけられ候上、申し上ぐることに候。
まあいわばこれはその遺言、生きてる間の遺言書のようにもと照元に宛てた手紙でございますが、初めの方は私の母親 はまだ残っておりますが、自然に何たる偽装だって毎日のことがっていうことですね。その時には私の母親のことも、どうぞよろしくお願いいたします。そういうことをしてくだされば、今根性ご賞とも誠にありがたいことだと思います。もう一つ、この中野丸のことも、中野丸様、自分の母親ではないんですけれども、子供がいらっしゃらないので、誠に無力で、お気の毒な状態でございます。で、彼女はなかなか賢くてご分別がある方ではありますけれども、やっぱりあなた様がな、そのおかげを被らなければこれから先生きていかれないと思います。どうぞよくお心をつけてくださいと言って、母ならざる人、つまり側室、言ってみれば母のライバルでもある人なんですが、そのことについてよろしくと元木を頼んでおります。それはなぜかと言いますと、自分たちは子供の時からとりわけこの中野丸様に目をかけられてきましたので、このことを申し上げるんです。つまりですね、その母は違っても中野丸という人はいろいろそういうことを考えてやってきたようですね。でしかもこの中野丸さんはもう一人、その元成の初めに隠し子といいますか、そういう形で産んだ子供、これは二宮といううちに母ともどももらわれていく、これが二宮成時というんですけれども、この人のことも照元に話をしております。で、なんか、ここはですね、中野丸様がどうぞこの実はこういうことでお父様のお子様でございますということを照元に言うんですね。でそのためにですね、照元が分かりましたというような返事を中野丸に渡しております。それをちょっと見てください。
御物語申し候ように二の四字こと人を起きと申しながら別して御心安くおめかけられ候申すに及ばず候らえども、我々において少しも忘却ござなく候以後のところは我々一心に存じ候まで候
このように元成の子供であるってことは自分もすぐすぐ分かっていたけれども、心引き受けたと、自分たちと一心にのものだと思って仲良くしますっていうことを中野丸に照元が語っております。非常に中野丸という人も力になったわけですね。こういうふうに見てみますと、それぞれの側室はあまり喧嘩もしずに、非常にそれぞれ元成を助けて、戦国を生き抜いてきた女性である。子供の生まれた人ない人、それぞれにですね、毛利家のために役に立っております。そしてしかもですね、子供たちもそれぞれの分をわきまえて、そしてお兄さんの配慮が非常に良かったので、それぞれの領地をもらい、毛利の血筋として未だに続いている家もあるんでございますが、そういうことを全てやった元はこの虫けら兵録という、大変面白い手紙、この中に元成が言い終えたためではないかというふうに私は思っております。
戦国武将の素顔、毛利元就の手紙を読む第11回の今日は、未来のために。お話は作家の永井美智子さんでした。なお、これは教育テレビ人間大学で1997年3月に放送された番組をラジオ向けに手直ししたものです。ではこれで NHK ラジオライブラリーを終わります。